渋谷ラジオ東京、
トシアンと宮川博のトシタマアフタヌーン2016。皆さんこんばんは。2週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。トシタマアフタヌーン、トシアンです。
トシタマアフタヌーン、宮川博です。
はい、
はい。
今日はですね、収録しているのはなんと8月の31日。
はい、8月の最終日ということで、
はい、ということで、まあ、あのリリースは9月の初めということなんですけれども、
はい、夏が終わっちゃいましたね。
夏の終わりね。
うん、夏ね、うん、あの熱中症になりかけましたね一度。
もうちょっといいやつ、いいやつ言えよ。
いやでもこれね、本当はこの夏ね、うん、この炎天下の中久しぶりに、うんうん、自分でテニスコートをね、予約しまして、友人とね、はい、4時間、うん、昼間にテニスやりまして、まあ、そんな中こうしっかりなんか久しぶりにこう太陽の下ね、うん、汗を流したことで、うん、やっぱなんかこうなんだろう、夏って暑いから、うん、なんかあんま外とか出るのだるいなみたいなとかあるんだけど、うん、やっぱりなんかね、こう太陽の下で活動するってむちゃくちゃ楽しいなっていう経験を、しましたっていう話。
改めてね。
そうそうそうそう。
うん、改めてね。夏にするとやっぱり爽快感結構あるから。
うん、
トシさんもね、来月ね、ちょっとマラソン出るエントリーしてるんで、ちょこちょこ走ってたりもします。
お、うん、フルマラソン、
うん、違う、なんかリレーマラソンって言ってちょっとずつ走る。
ああ、ドーム
なんかな、あれは
ドームアクトスですね。
あ、そうなの、うん、よくわかんないけ ど、
なるほど。
とりあえず出るって言って、
へ
え、うん、まあね、ちょっとやったことないからさ、そのスタイルは、
うん
うん、わかんないけど、まあ夏っていや、あれですよ、ゴジラ見た。ゴジラ、
シンゴジ、
うん、
あれ
見た。
いや、シンゴジ見てないんですけど、僕
マジか、
ずっとCM で、うん、それこ その、ね、僕らの大好きなエヴァンゲリオンの監督がやってるってことを見て、はい、
そ、 うね、
そこにはビンビン惹かれてましたよ。
だったら見に行った方がいいよ。
まだやってんの？
やってますよ、余裕で。
いや、じゃあちょっと、
いやね、めちゃもう一回見に行くから、トシア
ン。なるほどなるほど、うん、シンゴジね、
今度 4DX で見ようかな。
ああ、4DX って何、椅子が動いたりするの？
あ、今更？
そうっす。まあ、要するにあれでしょ、より体感ができる映画館ってことでしょ、う
ん、まあね。
もうすごい。
で、昔だって。4DX、もうググって。
わかった。
うん。
皆さんもね、ググってください。
うん、皆さん知ってるから。
いや、どうですかね。
いや、知ってるよ。こんな常識でしょ、4DX。
3D って何？っていうぐらいかもしれないし。
いや、もう、タイム。
あ、そっちそっち。
タイム。
はい、はい、じゃあちょっと、タイムアウト入ります、みたいな。
もう、コールドスリープ回。
ああ、なるほどね。
おまはんコールドスリープしてたんかい。
200年前の世界から来ました、みたいな。
何も知らねえっつって。
200年前のコールドスリープがあったことに驚きだけどね。そのファンタジー感はマジであれです、う
ん、
はい、
まあいいんだけど、あ、いいから、
まあ、とにかく、ね、うん、そこまでいいな、
ね、すごくいいです。
でも今あれでしたよ、内容云々とかこう、うん、なんかこうなんていうの、ああでこうで言われるより、いいから見なよって、その
内容なんかだから、内容なんかっていうか、内容もあるけど、
うん、
ゴジラって怪獣映画だから。
そうだね、
うん、その映像作品としての、
あ、なるほどね、
その何、その
なるほど、
うん、
ぜひ、じゃあ
エヴァンゲリオンを意識してるんだったら絶対見た方がいいから。
なるほど、わかりました、うん、ちょっと今から行ってきます。
はい、
はい、
行ってらっしゃい。
行ってきます。じゃあ、
俺一人会議
ということでね、
はい、はい、ということですね、うん、今日も、まあ、9月からもね、
はい、
新しい季節も元気にやっていきましょう。
はい、
トシタマアフタヌーン、この番組は渋谷ラジオ東京の提供でお送りしていきます。はい、ということでいつものこのコーナー行ってみましょう。宮川さん、よろしくお願いします。
トシタマアフタヌーン2016ドリームウォーカー。 アマシャーイ、
アマシャーイ、アマシャーイ、
アマシャーイ。
はい、気持ち悪い。
すいません。
はい、ということで、ドリームウォーカー。このコーナーでは、トシさん、宮川博が、それぞれ100個の夢を書き上げて、毎回一つずつをトークしていくものでございます。
はい。
今回は、ちょっと1ヶ月空いちゃいましたけど、うん、はい。じゃあ、トシちゃんからいきます。トシちゃんの今回の夢は、小説を、リリースする。
お、
だから出版するっていうか、その本を出したいわけではないです。
ああ、なるほど。
です。
はいはいはい。
その、だから作品を作って、
うん、
世に出したいなっていうのは出したいんですけど、
うんうんうん、
本にしたいっていうわけではないっていう。
おー、なるほど。
うん、じゃあどうなのっていう感じなんですけど、
うん、
まずね、最近そのまたちょっと小説読んでたりするんですけど、
うん、
読んでる本がまあ面白いっていうのもあるし、
うん、
結構夏のね、ワグちゃんの、ウェイクアップガールズさんの、
はいはいはい、
夏のツアーっていうのがあって、
うん、追いかけた。
それ結構追いかけたりもしたんですけど、うん、そのうちのね、センターのマユシーって子が、
うん、
脚本が書けるわけです。
おお、なるほど。
っていう才能があって。
多芸ですね。
うん。で、その、公演の前に、うん、その、影慣れって言って、
影のナレーション。
ナレーション。
うん。うんうんうん、
その本人たち、登場する前ね、うん、まだ始まる前に影慣れでちょっとしたそのお話を流してくれたりとかするんですけ ど、その脚本を全部の公演で全部違う脚本書いてくれてたりと、
ね、
まあだからいろんなところでそういうちょこちょこそういうお仕事をしたりして、
うん、
でその脚本がめちゃくちゃ完成度高いんですよ。
ほう、なるほど。
で聞いててすっごく面白くって、
うん、
本当才能あるなとも思うし、
うん、
その、やっぱり、それに対しての熱意とか、その、楽しんでやってるっていうのは見えるんですよね。その、文字を、その、聞いてる感じを聞いててもそうだし、うんうんうんうん、今、冬の練習生っていう、まあ、タイトルの小説を読んでるんですけど、白熊が主人公の、もう面白くって、うん、それもやっぱ、小説とかも文字を追ってると、
うん、
この文章の流れで言葉遊び的な感じでこの流れすごく綺麗とかこの流れすごく楽しいとかいう、こう文脈、
なるほどね、
なんかそういうのを感じたりとか、この心震えてるトシちゃんみたいな感じがあって、まあ小説は小説なんだけど、なんか別に本出さなくてもいろんなところでお披露目できる機会ってあるじゃないですか。
最近増えてるもんね、
う
ん、
ただ、うん、やっぱりこの人が書く本だったら読みたいとか、
おー、なるほどね、
そういうのってあるじゃないですか、
うんうんうん、
で、もともとその自分がその執筆活動で名前をが売れてなくても、
うん、
何かメインがあって、
うんうんうんうん、
で、サブだけど全力出して、うん、やれるのが執筆活動ですみたいな。
なるほど、ね、なるほど。趣味執筆活動みたいな。
そうだよね。だけど十分もうお金取れるよっていう。
なるほど。プロフェッショナルではあると、
うん、っていうのってすごくいいなって。
確かにね、うん、柱はね別に何本あってもいいもんね。
そう、うん、だからメインがこう執筆活動になるとなんかトシちゃんの中ではちょっと自分のスタイルじゃないなっていうのは感じるわけです。
なるほどね、
うん、
だからそれ好きなこととやりたいことが一緒くたになっちゃうとね。
そう
ちょっと違うよね、
うん、だし今の時代本当に不特定多数の人にわーっと SNS でだろうが、
うん、
わーっとこうやったとして、
うんうん、
みんなやっぱりインターネット使うようになったから、
うん、
不特定多数すぎても、
うん、
入り口がさ、
そうだね、
広すぎてもいけないっていう、
なんか本物が分かりにくくなるよね。
そうで最近すごく思うのが、
うん、
トシちゃんツイッターにもう完全に移行しちゃってるんですよ、メインの SNS が。
なるほどなるほど。
完全なるツイッターになっちゃってる。
ツイッター
でもフェイスブック、どうだろう、まあたまにチェックしたりとか、
うん、
自分でリリースしたりする程度しか開かなかったりするんですけど、
うん、
ツイッター、インスタ、フェイスブックみたいな感じになってて、でツイッター何がすごくそんなに面白いかっていうと、
うん、
1個のことがすごく好きっていう人たちが多いんです、
うん、なるほど。
ツイッターって、
うんうんうん、
自分の日常を晒してるっていうわけじゃないから、
まあ根本的にはね、
うん、Facebook ってどっちかっていうと自分じゃないですか。
うん、そうだね、セルフなとこだよね、うんうん、
自分自身をこう公開しますっていう感じだけど、うん、Twitter って違うんですよね。
なるほど。
自分の好きなことについてもとにかくこうリリースしてるっていう、うん、
スタイルを見せるみたいな感じなのかな。
見せるっていうのじゃなくて溢れてるものが
書き込まれていくみたいな。
そうそうそうそう、
なるほどね、うん、しかも短いからよりセンスも問われるしね。
そうそうそうなんですよ。だからその人の特徴がなんかより特徴っていうかこう出したいものがより色濃く出るのがツイッターだなっていうのを、
ね、そぎ落とされてる感じだね、
うん、改めてこうツイッターに戻ってきて、うん、すっごく感じるようになって。
なるほど、
うん、で自分も聞きやすいじゃないですか。この人にだったらこれ分かるだろうなとか、
その人のこうなんかこだわり、
そうそうそう、こだわりがもう
見えるから、
ね、見えるから、うん、で Facebook でそれ難しいわけですよ。
いろいろ雑多な情報がごちゃごちゃしてるからね、うん、Facebook っていうのは。
Facebook でも分かることは分かるんだけど、うん、この人って何に特化して知ってるんだろうなとか、うん、っていうのが結構分かりにくくないです。
結構ね、なんかこう平均的に似てるみたいなところの感じになってる部分はあるかもしれない、
うんうんうん、だからまあちょっと話戻すと、うんうん、なんかそういう界隈だと、
うん、
得意な人が、私あの羊毛フェルトでこういうお店出してて、うん、今度このイベントでこれやりますみたいなのとか、
ね、
で今これ作ってるみたいなのつぶやいてたりとかすると、うんうん、あ、なんかこの人の出店ちょっと行ってみようかな、ここであるんだとかさ、
うんうんうん、だからその人ありきで入っていくからバックグラウンドはあんま関係ないもんね、
うんうん、そうなんだよ。だからね、なんかそういうのが面白いなっていうのがあって、
うん、
そこでこう自分をのことがね、ブランディングできていくと広まりやすいかなっていうのも思ったりもするんだよね。だからさ、その見た目、その本格的なさ想定がどうとかっていうことじゃなくて、
うん、
その人を、うん、その自分をとかをブランディングして売り出していくっていう方法が、まあ、今のマーケティングの理にかなってるわけじゃないですか。
なるほど。
見た目とかじゃなくて、
そうだね、
うん、なんかイメージとかっていう、うん、ただの漠然としたものじゃなくてさ、だから時間的なスピード的なことは分かんないですよ。多分センスとか問われていくから、
うんうん、これはなんか早い遅いは分からない、
分からないから、ね、だからそれを、そのチャンスを逃さないように、うん、こう日々この探求心を持ってで、
うん、
やっていくっていうこと
だと思う。なるほどね。
実際ね、友達も増えましたしね。
ああ、でもそういういいよね、リアルコミュニケーションに発展するっていうのは、
ね。すごいね、楽しいです。会ってみたら全然年下とかね。
でも、そこはあれだもんね、ツイッター上の誰々さんっていう関係があるからさ。
そうそうそう。
リアルがあんまりこう介入してこない関係っていいよね。
うん、そうね。
そっから先は分かんないけどっていうのはあるけどさ。うん、なんか分かる気がします。
うん。うんね、そんなことで、
うん、
そういうところから自分の作品をこうリリースしていきたいっていう夢でした。うん、
なるほど、
うん、
素敵ですね。ティロンは良かったんですか？
あ、ティロンなかったね。ティロンじゃん、ティロン、まあなかったですっていうこと。はい、いいですか？はい、
いい
どうぞ。はい、
今回の僕の100夢の一つからはですね、
はい、
好きなだけホテル暮らしをするっていう夢ですね。
ああ、好きね。
そう、どっか行ってみたいシリーズで、1週間のスパンで見たとき、7割、6割はこう、自由じゃない時間があるわけじゃないですか。うん、だからそういうのから一回解き放たれて、
うん、
なんかこう、ホテル暮らしっていいなって思ったのは、もう一個理由があって、
うん、
よく海外とか行っても、ホテルっていうもので楽しんだことがないなって思ったわけ。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
で、なんか、結局ホテルって、なんかこういろんなね、
うん、
要素が詰まってる商業施設であるはずなのに、
うん、
そこを意外と楽しんでないなみたいなのがちょっと思って、
うん、
ちょっとどんなとこ行ってみたいかなと思って、アマンプロっていうところがフィリピンにあるよっていうことで、
うん、
まあ、フィリピンにアマンリゾートっていうね、有名なね、超高級リゾートがあるわけですよ。
うんうんうん、
まあ、日本だと東京とか伊勢島にあったりする。
うんうん、
あるね、あと京都かな。
うんうん、
で、これ実際、もともとは1988年にアマンプリのがタイのプーケットに最初にできたっていうことで、
結構新しいっていうか、
そうそうそう、うん、でね、アマンリゾーツっていうのはそもそも東南アジアを中心に、うん、まあ欧米とか中国とか、うんうん、部屋数を抑えた贅沢で小規模なリゾートを展開しているホテルチェーンの総称っていうことなんですよね。うん、ってことで、でも実際アマンプロって言ったところで、まあ、これフィリピンでねすごい超高級リゾートらしいんですよってことで、ただね一体どんなもんかかるのよっていうところが分かんなかったんで、インターネットで調べたらたまたまね実際に行ってきましたっていう人がこんだけかかりましたっていうのを載せてたんです。でね、これがすごい、まあ、滞在費なんですけど、この人4泊してるんですけど、で2人ですね、で4泊で合計50,827円です。
ほうほうほうほうほう、
すごいじゃないですか。
すごいね、
なかなかでね、これちょっと面白くて、なんかアマン価格って書いてあるんですけど、冷蔵庫にコーラが入っていますと、
はい、
日本円で1本700円、
はい、うん、
うん、でビール1本930円、なかなかですね、そして、朝食1回約3,500円から5,000円、昼食は3,800円から8,700円、
ほほほ、
そして夕食は6,200円から37,700円と、
ほうほうほうほう
っていう振り幅、
うん、でなんかでもすごいびっくりっていうよりかは、うん、
ちょっと
高いのまた一個高いみたい
な
感じ。
なんか、なんか
何ちょっともう払えんことはないんだけど、ちょっと
なかなかしてんなみたいな。なんかそんな感じなんですよ。でアクティビティがね、あるらしいんですけど、何かをするにつけ、まあ、アマンプロってのはそもそも島を一個まるまるリゾートに改造してるところなので、何かをするのに船を一隻借りてからスタートっていうね。
なるほど。
で大体日本円にして5,6万円ぐらいからアクティビティがスタートするということで、まあさらっとまとめていくとですね、まあ飛行機代がこれまた面白くてね、あの大人7,140円っていうね、そう、あの LCC とかで行ったんでしょうね、フィリピンもね。まあ僕それは感覚的にわかるんですけど、はいはい、で宿泊が4泊50万、
ああそっからの飛行機代ね、
そう、はいはい、でリゾート専用機っていうのがあるんで、マニラ空港から出るんですね、アマンプロの方に行くのに、
それそれよそれ、
それが10万円、
あ
で飲食代、プライベートバーベキューをこの人はやったんですけど、でスパに行き、まあ、ちょっとブティックで買い物をして、結局です、どうなったか、
はい、
総額、
はい、
72,5694円、
ほほ、
4泊ですよ、
4泊5日で、
で、まあ、やっぱりそれだと、まあ、届かなくないですよ多分、だから新婚旅行でもだったらもうちょっと行くかなぐらいの人もいると思うんで、
行かなきゃ死ぬぞって言われたら行くけどね、
そうだね、ね、500万円って言われたらちょっとこう、おーってなるけど、
なんか他に方向ないっすかつって
なんかだってそんだけあったら相当いいところに1ヶ月とか下手すり半年住めますからね、
そうね、
っていうレベル、でこれだとあまりにもちょっとなんかぶっ飛んでるんで、もう少し近場で伊勢志摩、
おお近い、
はい、アマネムっていう名前なんですけど、はい、実際ですね宿泊日を今日に設定しまして、8月31日から9月の1日まで1泊あたりのお値段、アマンネムですね、伊勢志摩、森スイート、ソラスイート、ナギスイート、ツーベッドルーム、ソラビラっていうのがあって、一番最後のツーベッドルームっていうのがまあ多分スイーツなのかな、で、普通のスイートルームが、1泊12万円、15万円、17万円でございます。
ほう、
でさっきの2ベッドルーム大きいとこですね、は48万8千円、
おお、まあ、それもう2泊したらもう
100万円ですよしかも泊まるだけだからね、しかもあれだからね、これ税金とホテルのサービス料別だからね、
あもうじゃあもう1泊でもう
55、6万円
で、宮川さんはどのコースがいいわけ？
僕はそれはあれですよ、アマンプロに1ヶ月とか、
1ヶ月、
だから4泊で70万でしょ、単純計算、まあ、4週あったとしたら240万、でもそんなところにもう1ヶ月もいたらなんかがぶっ壊れるでしょ、自分のお財布とか
ぶっ壊れる、ボーンって
バーンってダーもう
爆発しちゃう、
そうそう、もうなんかうん、全部 てやりたくないわけですよ、
うん、
ぶっ壊れちゃ困るわけですよ、うん、そんなねたかだか1ヶ月ホテル暮らしたぐらいで、
そうね、そうそう、何のためにっていう、
そうそう、死ぬのか俺は
ことになっちゃう
別に人生最後の日をエンジョイしたいっていう話じゃないんで、
うんうん、
でもそうやって思うと、まあ、そういう高級リゾートを見ればまあキリがないんですけど、
うん、
まあ、こんだけの期間ここにステイして、
うん、
ステイしてる期間の中でその良さをどんどん見つけていくみたいな旅行が本当はしたい。
そうね、うん、それはそうそうそう、
そうって思うと、その価値観はその滞在していく中で得ていく、なんか新しい、
うん、
なんかね、現実離れした自分のライフスタイルの外にある経験が僕にとっての価値だから、
うんうん、
でも結局問題は僕お勤めしてるんで、
うん、
無理なんですよ。結局お金があっても今の僕の要は生き方の状態ではかなわんわけですよ、
うん、
これはね、
うん、
って思うと、いかに自分がこう不自由かと思うわけですよ、
うん、
って思うと、なんかこう自分の時間を自分のスタイルで楽しむっていう、何かこうそういう、なんていうのかな、キラキラした時間を過ごしたいなって思ったりするわけだよ
キラキラした時間、
うん、キラキラしてるよねみたいな、
まあまあ分かりやすくていいでしょ
う。そう、なんかそんな風なこう、うん、ライフスタイルが送れたらいいなって思うわけだったりするんだな、
負けだったりするんだな。
するんだな。
うん。その自分が滞在してる中で、その価値見つけたいって言ったじゃないですか。
はいはい。
まあまさにだから、それそうだよね。
うん、
そのさ、旅行先で、その、なんかプランみたいな、そうやってもう用意されてさ、向こうからこれはいいですよっていうのを、うん、もうプログラム化されたやつを楽しみに行くっていうのはちょっと、
そうそうそうそう、
まあ、それは、それはそうなんだろうけどさ。まあ、
そういうものだけどね、う
ん。みんながみんなじゃないじゃんっていう、
うん、
実は、
うん。だよね、うん。
でも本当の価値をさ、自分でね、
うん、
発掘したいわけでしょ。
そうそうそ う, そう、うん。
そこだよね。
だからこう、なんだろう、より濃厚な経験値を求めてみたいなね。
うんうんうん、
なんかそういうふうに思うんだなっていう、
ね、
うん。
そうね、わかるね。
はい、
う
ん。そんな感じでした。
なるほどです。ありがとうございます。はい。はい、ということですね、今回ちょっとあの SE がなかったですけども、
はい、
アプリをちょっと消しちゃいましたので今日はこれにてということです、
はい、
今回の、夢の中からとしちゃんは、小説をリリースしたい、宮川さんが、
ホテル暮らしをする
でしたということでエンディングです、うん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ついね、うん、先日行ってた18切符の旅、
はいはいはいはい、
18切符使っていろいろ行きました、
うんうん、おー行ってきた。
実はね福岡まで行ったり、
おー結構行けたね。
結構行った。
お遠いよね
遠い、
リアル遠いよね。
ただもうライト乗り鉄なんで、
うん、まあまあ全然問題ないレベルで、
全く問題ないですね。
うん、
本当にだから本読んだりとか、
はいはいはい、
もうね普通にツイッターやってたりとか、
うん、なるほどね。
海見てたりとか、
まあ、自由な時間をね、
うん、
電車の中で過ごしたわけだね、
うん、なんかね本当に知らない地で、
うん、
それこそ、
うんうん、
いきなり出会う、
うん、
みたいな、
なるほど、
うん、こともなんかいろいろあったし、
はいはいはい、
すごくね楽しい、うん、
でもなんか今時っぽいつながりだよ ね、 なんかね。
そうね、うん、だからねやっぱりね若い人の方が多いっていうか、
まあそうだよね、
うん、その年食った人っていうかさ、
それもなんか言い方どう
か、ね、人はあのなんかフットワーク、別に面白い人いっぱいいるんだけど、うん、フットワークの軽い人はあんまりない。
ああなるほどね、
うんう
ん、
会ってみましょうみたいな、会いましょうみたいな、会った人が
はいはい、
なんか若い人が多いみたいな、
うん、まあ、たまたまかもしれないけどね、
うん、そうそうそう、うんうん、そう、まあそんなことあったりとかね、
うんうん
うん、あとは、うん、まあ、20年間愛してるね、
はいはい、
音楽にこう、うん、生の音に触れた時にね、
はいはい、
もう楽曲がどうのこうのじゃなくて、うん、その音に触れただけでもう、うん、涙しちゃったとか、う
ん、わーなるほどね、
本当にね感情に揺さぶられた、ね、夏でございました。そう
でもいいっすね、なんかこう心が動く夏っていう、
そうそうそう、なんかね心動かしたかったんだよね本当に、
うんうん、震わしていきたかったんだね、
そうそうそうそうそう、うん、なんかだから今年何やったんだろうっていう風にしたくなかったし、
うん、
で来年になった時に去年あれやったんだっていう自分だったら自信持ってさ進めるから、
はいはいはい、
うん、本当に後悔したくないよね。
あ、まあ、そういう意味でも僕もねちょっと横浜に行ってみたんですけど、
うん、
あの思ったのは、
うん、
何の目的もある種なくもう横浜に行ったので、
あ、そうなの、なかなか宮川さん的にはあまりない行動じゃないですか。
そうそう、だからそれを思い立ったのは何かっていうと、うん、関東に行くっていうのは何か僕用事を作っていくことが多かったわけですよ、
うん、
もう何か決められた予定があって関東に行ったから、うん、それがなく僕は関東っていうところに行ってみたいっていうのがことの発端で、
ほほほなんだなんだなんか、
なんか東京に行くとなんかこれがいたい、あれがこれやりたいとか、うん、こういう予定が入ってるとか、うん、この人に会うとかどうだこうだっていうために行ってたから、
うんうん、
自分で決めて関東に行くってなかったの今まで、うん、本当に
解放されたかったの自分、その一人の時間みたいな、
そこまでは思ってないよ。だから、うん、まあ、決めたのは横浜の中華街に行って食べ歩きをするだけ決めて行ったんですよ、
う
ん、
へえ。
でそしたら、まあ、ホテルもねいいとこ取れてみたいな感じで楽しんで、
う
ん、美味しいの食べて、
なんでそれオープニングで言わない、
もうなんか記憶から抹消されてって
ちゃんと経験値にしてけや
まあそんなね、おのおのの夏を過ごした年たまったのでした
どんなオチやねんはい、ということで、年たまったヌーン2016、この番組は東海地方キーステーションに渋谷ラジオ東京と2局ネットでお送りしております、なおポッドキャストでも配信しておりますのでチェックしてください、お便りの宛先は、radio@toshitama.link までお寄せください、ということでですね、9月の2回目の放送でまたお会いしましょう。お相手はとしちゃんと
宮川ひろでした。
それでは皆さん
また次回。